私の言葉に立ち、私の言葉をに語ることにあなた方は信頼し、私の言葉に従ってきなさい。
この今回のこのカンボジアのこの子どもたちがこの白馬に導かれるということには、特に神の計画があると主は言われます。
さらに個人の働きとともに、またカンボジアの TLEA の者たちが来ることには霊的な深い意味があるとおっしゃいます。
このカンボジアの子どもたちが作詞作曲したこの賛美をさらにこの祈りの土台を持って御心の形でこの SNS またこのを活用して世界に発信していきなさいと主が言います。
さらにこの私の計画があり、あなた方が従うときに計画は進むと主がおっしゃいます。
特にこのカンボジアの個人の子どもたちがこの教会のカバーリングに入り、この教会の御体の一機関としての御働きに就いたことは主の祝福の御手があり、さらなる神の栄光が現れると主は言われます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。God is working for my good。
テロンスは予言の言葉をありがとうございます。また、セミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。椅子を出して、一つ椅子を一つ出して、こんばんは。イザヤ書の55章を開いてください。11節ですね。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。で、さっきこちらに来た時にですね、ちょっと言われたんですね。結婚セミナーをやるんですかっていうふうに言われたんですが、東京カリスマ聖会の時は、東京カリスマ結婚セミナーとは言ってないので結婚セミナーやりませんが、まあ、ちょっとだけ触れてですね、で他のところに行きたいと、こういうふうに思います。それで結婚セミナーをやるにあたってはですね、猛烈に語られたんですよね。全くやる気は全くなかったんですが、主の示しだなというふうに思いました。そして特に感じたのはですね、教会がスタートした直後に結婚セミナーをやるように示されてやってたんですね。そしたら独身者ばっかりいっぱいいてですね、で悪口が言われていて、結婚させないセミナーだとかなんか言われてですね、その中でもみんな楽しんでやってたんですけども、そうしましたら私が不思議さんと結婚に導かれたんですね。まあ、だから結婚セミナーで一番最初に結婚したのは私ということになるんですけど、そしたら裏切ったとかなんか言ってですね、 そして何人ものが裏切られたとかなんか言ってたそうですけど、裏でですね。でも、その人たちもほぼ全員が結婚したんですね。であの時思ってると、セミナーやったこう導かれた理由っていうのは、あ、神様結婚させようとしてたんだなっていうことをね、ちょっと感じます。で今回もこんだけ、まあ、こちらの意図はないわけですけれどもですね、語られてるっていうのはですね、まあ、特別な神様の御心あるんだろうなと思いますし、いろいろな結婚が出てくるんだろうなと、こういうふうに思うんですね。まあその中でちょっと一つ模範になるのは、絶対に模範にしちゃいけない人なんですが、その一つだけ模範になるのはですね、南の方の長老の方ですよね。イリーさんにね、あなたは1000時間祈らなければいけませんとか言われた時にですね、ふんって顔して言ってましたね。あ、その時じゃないかな、とっくに超えてます。そしたらチェコかなんかでですね、あなたは1000回祈らなければいけませんと言われた時にですね、彼は言ったんですね、とっくに超えてます。で非常に祈ってね、素晴らしい奥様が与えられてますけども、祈りが一つね、神様が言ってることだなとちょっと感じました。ちょっと祈りっていうのはね、大きな祝福を開くポイントですし、導くを開くポイントですのでね、祈りというのは重要なポイントだなというふうに思います。それとともにですね、クリスチャンの結婚の場合にはこの問題が起こってくるんですね。ノンクリスチャンとの結婚の問題っていうのが起こってきます。でこの時にですね、導きなんですけれども、基本的にノンクリスチャンとの結婚はやめた方がいいということが聖書で言ってることですね。というのは、イエス様を信じているものは聖霊様がいらっしゃいますけどもですね、ノンクリスチャン聖霊様いらっしゃらないですよね。それとともにですね、神との関係がありますが、神との関係もなく、それから考え方も大きく違いますよね。ですからもしノンクリスチャンとの結婚を考えているならば、教会に連れてきてね、その方が神様を信じるかどうかっていうことが一つ大きなポイントとなるというふうに思います。そうでなければ非常に困難の中に入るということですよね。もちろんノンクリスチャンと結婚するのは絶対ないかっていうとね、稀にはそういうことはあり得ると、こういうふうに思いますし、そういう導きがあればないことはないと、 99% ないけど 1% はあるとということになりますけども、でもその時に導きを正しく捉えられるかどうかっていうのは大きな問題になりますし、正しく捉えられない時は結婚生活がね、いろんな問題とか困難に出会ってくると、そして人生自体も神の方向ではない違う方向に引っ張られていくってことなので、これは気をつけた方がいいかなと、こういうふうに思います。クリスチャンの結婚だとね、いくらその双方が賭けがあったとしても、神様がいらっしゃるので祈ることができますし、また神様との三角関係を持つことができるので、神様の特別な祝福とね、助けがあるということをね、覚えておいてください。まあおそらくいろいろ結婚が出てくるんだろうなと、こういうふうに思います。それとともにですね、ちょっと最近思うことがあるんですね。それは何かというと、癒しの働きが増えているということですね。で最初私はですね、癒しの働きをそんな熱心にやらなかったので、回数祈ってるから増えてきてんだな、こういうふうに思いましたし、皆さんの中でもね、祈る方が増えてるので、それで増えてるのかなと思ったんですが、ちょっと感じるのはですね、いやそうじゃなくて、何か主がね、新しいことを成し始めてるんじゃないかっていう感じを持ち始めてるんですね。それは一つは、祈るときに霊の力がより強く働き始めているっていうこととともにですね、で霊の働きが非常に強く働き始めているから、悪霊がいる人がですね、霊が浮いてくる確率が非常に多くなってきてるっていうのを見ているときにですね、あれ、これはちょっと霊的に神様が働きを強めてきてるぞっていうことをね、ちょっと感じるんですね。でどうぞ皆さん熱心に祈ってください。で神様はですね、巨大な教会になるということを語ったんですが、巨大な教会になるためには 確かにいくつかの条件が必要ですよね。例えば聖書から見ているとこういうことが起こっています。イエス様にたくさんの人がついてきました。でこの時にもちろん人格とかね、パンを食ったとかいろいろあるんですが、一番の原因はですね、癒しが起こったことと思われます。つまり癒しが単に癒しだけではなくて、福音を伝えることね、救われることとも大きく関わっているということに気がつきます。つまりこの癒しがポイントになっているわけですね。あと使徒行伝を見てみますとですね、使徒たちを通して教会の働きが一気に全世界に広がっていったわけですけども、その時にですね、ポイントポイントで癒しが起こっていることに気がつきます。癒しの働きが大きなポイントとなって一気に救いに入っているということを感じるんですね。それとともにですね、今世界の巨大教会を見てみますと、必ず癒しが中心的に働いているところもありますし、中心的ではないけれども非常に顕著に起こっているところもありますしですね、ほぼ癒しの働きがないところはないと考えられるということとですね、例えばベニーヒムとかラインホルト・ボンケとかキャサリン・クルマンもお亡くなりになりましたけれども、働きを見てみますと明らかに癒しが強調されていますが、かなり救われるんですね、あれの働きね。その時にこう癒しがポイントになっているということに気がつきます。で、この日本におけるですね、リバイバルの働きにおいてもですね、この癒しの働きっていうのはね、大きく用いられるとこういうふうに思いますし、それがなければ巨大な教会ということはありえないだろうと、こういうふうにね感じるんですね。でどうぞ皆さんね、祈っていただきたいと思います。主の手があるので、皆さんを通してね、主が技をなし栄光を表すということをね、覚えておいてください。それで私は癒しの教会にいたんですね。荒井浩二先生と井上哲夫先生の教会にはいませんでしたけども、進学校の講師になってくださったりなんかでいろいろお交わりをさせてもらったんですね。彼らを通してね、すごい癒しがいろいろ起こってました。ただその時に諸外国と違う面があるんですね。じゃあどういう面があるのかっていうと、癒されても救われない、救われても教会につながらないということだったんですね。で癒された、すごい癒された方々がほんのちょっと教会に来るんですけど、それで教会成長があったっていう話はね、聞いたことはないんですね。日本は特殊なんですね。癒しが起こっても教会成長が起こらないと、こういう特徴を持っております。しかしですね、それが日本の霊的な一つの壁となっていますね。でこれを打ち破れないでいるわけですね。でもですね、壁なんてね、大したことないと。なぜ大したことないのかっていうと、我々が打ち砕くなら大したことあるんですけど、神様の目の前にね、何でもないのです。神様が壁を許しておられるのは、その後ろにね、神様の深いお考えがあるのです。そしてですね、それを通してね、私たちを教え、整え、立て上げ、そしてね、時が来た時にこの壁を大きく打ち破るというね、神様の計画を持っています。ですから壁なんてないのと同じ、そしてこれはね、打ち砕かれるとともにね、非常に大きな栄光がね、その中で表れされてきます。でどうぞ皆さんね、祈っていただきたいと思いますね。技が始まってます。でこれはさらに大きな技となってね、広がっていくということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。いろんなところで神様の技が起こってるんですが、あれ聞いてなんだ、ちゃんと言えばいいのになと思ったんですけど、酒井さんが死にそうになったんですよね。くも字かなんかに出てるかな、まだ出てないのかな。そして大変な状況の時に足元に人が現れて、それ以降癒されたってね、ことを述べてます。もうギフスを迎えて元気いっぱいでしたね。そしたらね、よくよく聞いたら一度死んだんですって。そしてなんか先生に心電図見せてもらったら、こう一つ谷になっててね、ゼロになってるんですって。でそれでね、先生に聞いたんですって、 これ何ですかって聞いたら、言われたそうですね。いや、死んだんですよって。要するに心臓の鼓動が止まったんですよって。でそこからの回復ですよね。主に感謝したいと、こういうふうに思います。それでですね、皆さんも、大物狙いに入っていただきたいと、こういうふうに思います。私はね、大物狙いにちょっと入ってきたんですね。それは何かって言いますとですね、頭痛が癒されるのはちっちゃな癒しですよね。まあ素晴らしいことですけど、ちっちゃな癒しですね。死人が蘇るのは大きな癒しですよね。不可能が可能になるような、とんでもない癒しですよね。でもそれは我々が見るからそうであって、神から見るならば頭痛が癒されるのはちっちゃな癒しですよね。そしてですね、死人が蘇るのは実はね、すごいちっちゃな癒しなんです。で我々から見るとね、死人が蘇るなんて不可能の不可能の不可能、山を目の前で砕くような事柄だと思いますけれども、主の目から見るとね、実に軽いことなのです。そうしますと、神様にとっては簡単なことですから、私が祈るときね、頭痛を癒すというふうに思われたら頭痛が癒されますし、もし、ね、私を通し、また皆さんを通してですね、死人をよみがえらせようとするならばですね、簡単によみがえるのです、具体的にね。だからちょっとね、私が気がついたことがあったんですね。すごい奇跡と小さな奇跡は近い、すぐ隣にある。どうして隣にあるのかって、我々の金じゃないからです。私たちが力を増して、そしてできる技ではなくて、全く私たちには力ないんですが、主がやられるからですね。そして主はですね、何でもおできになる力を持っておられると。で皆さんね、小さな癒しも熱心に祈っていただきたいと思うんですが、大奇跡を狙ってください。もしいいですか、神様が御心とされるなら、それがね、起こってきますし、私はね、それを起こそうとしてるっていうことをね、思います。それでね、ちょっとね、最近私ね、考えてることがあるんですね。それは何かというとね、よくね、祈りのためにね、並んでくださる方がいらっしゃるんですね。それで何を考えてるのかっていうとですね、これね、人数が増えちゃったら嫌だなと、まあ、そんなに来ない、思い、間違いするなんて言う人もいるかもしれませんけど、そう思ったんですよね。それでね、一つポイントをね、つけることにしました。ポイントはね、そういったら誰も来ないんじゃないかっていうかもしれませんが、私誰も来ないの好きなんです。それは何かというとね、病人が来ないと祈らないということです。だから、こちらに祈りの課題がある方はね、病人、どうしてそういうのかというとですね、基本的にイエス様は来た病人を祈ってるんですね。だからそれが一つ大きなポイントであるということをね、どうぞ覚えておいてください。結構あるんですよね。うち のおばさんの親戚のお兄さんの旦那さんのがんを治してくださいとかね。まずね、そこに行き着くまで大変だ、ね、人間関係どうでしたっけ、どうなんかね、もうよく忘れちゃうんですよね。ですからね、ちょっと大きな動きが起こりつつあるというふうに感じてますのでね、対応をね、変えていくっていうことをね、ちょっと感じます。そして皆さんもね、どんどん祈っておいていただきたいと思います。でなぜ祈っておいていただきたいのかっていうと、それを通してね、神様はね、手を動かされるからです。技をなされ、栄光を表されるからですね。それとともにですね、もう一つなるべくね、皆さんに言ってもらいたいのは、神の技が起こった時には、言う、どんなちっちゃな働きでもね、言うってことが重要です。結構ね、癒されているんだけど知らなかったりすることがあるんですね。それは神に栄光を期すことになりませんし、それとともに祈ったものがですね、 癒されたっていうことを知るときに信仰が強められるんですよね。そうしますとですね、さらにいろんな方々のために祈るときにより信仰的な祈りをすることができるということが起こります。ですからどうぞ皆さんね、まあ熱くなった程度であったとしても、どんどんどんどんどんどん口に出してね言っていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、一つ確実なのはですね、巨大な教会になるためには2つポイントがあるとちょっと感じてるんですね。まあ、一つは音楽です。霊を通してですね、あの音楽を通して霊の壁が打ち破られていくのとともに、音楽を通して聖霊がいろんな方々に触れていき、多くの救いの土台を作り救いに至るということが一つ大きなポイントですが、中心的なポイントは癒し、これがね一つ大きな形として聖書に出ているということだけではなくて、現実的にですね世界の教会に起こっていることはそういうことであるということであり、今日本で起こり始めているのもそういう形で動いているということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、友はね祈らなければダメ、祈らなければダメ、先週皆さん癒しのために祈った人ちょっと手を挙げてください。祈らない人なら祈ってくださいね。で、癒しが起こった人、何らかの形で、はい、何人か手を挙げてますね。はい、感謝したいと、こういうふうに思います。賜物はね使わないとダメなのです。飲みません。前にも言いましたけども、私たちに異言の解き明かしの賜物が開かれてません。どうして開かれないのかというとね、やらないからです。だからみんなにね、やれやれやれやれって言ってるんですね。で、賜物っていうのはですね、教会の管理のもとに聖霊のバプテスマを受けてやることによって開かれ、やり続けることによって成長していくので、それがねあるかどうかは大きいんです。で、皆さんね、予言とか癒しを中心に賜物の働きをね成しといていただきたいと、こういうふうに思います。で、この時にですね、一つね原則があるんですね。何の原則があるかっていうと、私ね、リバイバルのところでね話してるんです。説教してます、ルーマニアでね。それから20万人教会で話しました。インドネシアの4万人教会でも話しました。2万人のクルスレードでも話したのです。それからウガンダだけ3000人の集会でも話しました。アルゼンチンの20万人教会でも話したんですね。で、その中でね、一つ感じたことがあるんですね。聖霊の力で、特に、ね、興味深く感じたのはルーマニアのリバイバルの時、例えばこのぐらいの会場だったらですね、ここに1000人ぐらいいるわけですよね。すごかった。で、私が説教している時に隣に通訳者がいてですね、また隣にもう一人通訳がして、ここまで人がいる。で、おしくらまんじゅうみたいな、こうなるのかと驚きましたよね。で、その時にですね、奉仕しててね、ちょっと感じたんですね。それは何かというとね、人の救われない日本からね、たくさん人の救われている霊的に素晴らしいことが起こっているルーマニアに行って説教していいのか、ね、向こうがこっちに来るのは分かるけど、こっちが向こうに行くっていうのはちょっと話が違うんじゃないかと、だいぶそう思ったんですね。ただまあ主に聞いたらやれって言うんでやったんですね。で、やってね、ちょっと驚きました。何が驚いたのかっていうとですね、そこでの聖霊の働きが起こるのです。ある時はね、豪華メンバーで行ったんですね。私がメッセージでしょ。で、私が知ってる限り世界で一番優れた預言者と思われる入江コロマさんが私の通訳だったんです。間に一人日本人が入って、で、入江さん通訳で私が話すなんてとんでもないなと思ったんですが、もう他に方法はないんですね。それで話したんですね。で、私言ったんですね。何を言ったのかってね、幻が見えた、はっきりとこれが見えますっていうことをね。で、どうして言えたのかってね、すごいはっきり見える。もう幻があるかないかなんじゃないんです。もう明確なのですね。 それでそれを通していろんなことをお話しました。それとイリエさんが言ったんですよ、私も見えた。そしてね、その時にね、ちょっと思ったことがあるんですね。何が思ったのかっていうとね、ルーマニアにおける聖霊の働きと同じ働きが私を通して起こってくるってことに気がついたのです。でその時にですね、ちょっと思ったんですね。それは何かというと、まあ、我々が賜物に関して具体的に運用している、具体的に訓練している、具体的に働かせているので、ね、そういう霊的な働きが来たらね、こちらに、ね、受けることができる、そしてね、使うことができる。で皆さんね、皆さんが賜物の働きをどんどんどんどんやっていくならば、賜物の働きが皆さんを通してより強く現れてくるだけではなくて、神の働きが起こった時にそれをやることができる。それは私は見たんですね、具体的に見たんですね。だから皆さんね、賜物の働きを全うするということは非常に重要なことです。20万人教会でね、説教したことがあるんですけど、その時にですね、20万人といっても張先生のところとは違うんですね。あそこ70万人ですよね。だいたいね、1日7回礼拝があって、1週間7回だから49回礼拝があって、それ全部合わせて20万人ということで、世界第2位の教会としてね、登録されていたんです。だから1回に集まるのは3、4000人かな。そのね、中心集会で奉仕をしたんですね。で中心集会で奉仕をした時に、私ね、まあ、癒しの祈りを言われて癒しの祈りをしたんですけども、癒された方も出たんですが、こう言われたんですね。耳の聞こえない人たちのために祈りなさい。それでね、耳の聞こえない人たちを立たしたんですね。そしたらね、3、40人いました。そして耳を確認してもらってね、そしてですね、心を合わせて耳に対して祈ったのです。そして祈り終わった時にですね、耳が聞こえるようになったかどうかを確認してもらいました。こうやってそれではね、かなりの人たちが癒されてました。でこの時にですね、賜物を使う時に有効に使うことができたのは何かっていうと、私が訓練をしてるからです、やってるからです。日本の人たちはね、よく知りません。それは何かっていうと、皆さんがね、用いられるってことをよく知りません。それからね、世界に行くってことをよく知りません。大きなことが起こってくるんですね。そのために祈るってことはね、重要なポイントであるということをね、覚えておいてください。それで白馬でキャンプがあります。その洗礼映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
なぜなら私たちほど愛されているものはない。
白馬での働きっていうのは、賛美隊の働き、作詞作曲の働き、映像、
主は圧倒的な勝利を全てを益として表しておられる。なぜでしょう。愛しておられるからです。
神様は私たちを愛してくださって、ここに導いてくださる。
今も将来も永遠に。
神様が祝福してください。
展示セミナー担当のダビデ前田です。セミナーはどんな方でも参加できます。
仲間たちと共に楽しく演奏をしていきましょう。
今 AIoT は私たちの身近なものになっています。最近の技術動向まで優しく説明していきます。共に学んでいきましょう。
大きな働き、なんか新しい技が始まるとき、思いっきり弱くさせられるかもしれません。なんで私ってこんな弱かったのかって喜びましょう。それが本当の幸せです。絶対いいですから。
私たち一人一人はですね、神様の最も強い愛を通して愛される。神が私たちを愛しているときに、愛ってのは応答が必要なんです。
愛されて応答してくる一つがね、感謝のことを人々に伝えてっていうか、
出血した跡がないっていうのは、出血痕がないって、全くそのそういった病気があったっていうことがまるでなくなってた。だからデータとしてちゃんと残ってるんですね。
信じることは語っていうことですよ。語る言葉は皆さんを祝福します。と同時、周りの人々を同じように祝福し、周りの人々に神の御業を成し遂げていくんですよ。
小学校、中学校、高校との学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるようにまた解放されるように祈ったら、大学に行って今は元気に働いています。
と救われなかった祖母が白馬キャンプに来て
危険区域の中にはあったにもかかわらず、薬流に飲まれることなく、完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
神様はそれを思ったですね。今そのことを話してるんでしょうね。
だから歩んでリバイバルの畑の中で持ち上げ
て、神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくる。
過去も益になってくる。新しい出発の力を受ける。そして皆さんがね、今白馬キャンプに来ておられますね。で、白馬キャンプで神様はね、何をしようとしてるか。
はい、白馬でキャンプが行われます。どなたでも出席できるキャンプですので、ぜひ皆さんいらっしゃってください。目的は一つは交わりとレクリエーション、それからもう一つは何かというと、今起こり始めているリバイバルを担う、それからもう一つはですね、黙食の時代が近づいてきているので、その時代に対す時代において主の栄光を打ち立てるという、これが一つ大きなポイントです。そしてですね、白馬には特別な主の手が注がれているっていうふうに感じます。また同時にですね、リバイバルの大きなポイントとして主がね、用いるっていうことを見てるんですね。それでね、この間ちょっと祈ってたら、ある見方を神様が見せてくださって、ああこれは大変なことが起こってるんだなっていうことをね、ちょっと感じました。それは何かっていうとですね、こういうことが起こってるんですね。教会が1984年にスタートしたんですけれども、半年経ってですね、予言の当たりが始まりました。まあ和歌山牧師と不審死姉妹を通してですね、そこが始まったんですね。予言の働きが始まるっていうのは大きなことです。で、半年経ってですね、みんな集めて祈りなさいっていうことで、みんな集めて祈った時に、 そこに聖霊の働きが起こったんです。聖霊のバプテスマを受けてなかった人たちは皆聖霊のバプテスマを受けました。で、教会は一変したんですね。国分寺ランドから国分寺道場という感じでね、つまり神様の技が進んでいったんですね。そうしましたらどういうことになったのかというとね、長崎が開かれたんです。長崎の深い意味合いとね、十字架を追って歩む長崎のクリスチャンを通しての笑いに対する語りかけ、そして歩みの土台がね、そこに開かれたんですね。そして何が起こったのかというとですね、海戦が始まったんですよね。海外宣教がね、どんどんどんどん道が開かれていきますね。そしてね、何が始まったのかっていうとですね、忘れてた。海外宣教が始まって、まあ、教会形成が始まったんですね。いろんな地域における教会形成が始まったんですね。そしてですね、その教会形成が始まってね、重要な方、マーリン・キャロダザが来たんです。感謝の教えをね、明確に神様ね、打ち立てたんですね。つまりね、昨日の教会と今日の教会は違うんですね。10年前の教会と今の教会も違います。発展していってんです。神様の働きが進んでいってんですね。そしてね、白馬のキャンプが始まりました。キャンプが始まったこと自体が素晴らしいことですね。そしてね、次々といろんなことが起こってきました。何が起こってきたのかっていうとね、一つはですね、賛美の働きがなかったんですね。賛美隊を立てるって神様は前々から言っていたのが、墓場の集会を通してね、それが一気に開かれていった。今全国の教会に賛美のグループがたくさんあります。素晴らしいグループが満ちていますけども、それはどこから始まったのかっていうと、白馬と市内さんで賛美隊を立てるっていうところから始まったんですね。つまり何かっていうとね、神様の御心が次々と成就していると。それから作詞作曲が始まる。そして歌集が出てくると、新しい歌が次々と出てくると。それが白馬で始まりました。具体的にね、その働きが始まったんですね。それとともにね、映像の働きとかインターネットの働きが始まりました。それに関してはね、神様はこう言ってたんですね。何と言ってたのかっていうとですね、旧主の十字架はね、スマートな教会になると。で、大爆笑でしたね。っていうのはダサい人ばっかりいたからですね。スマートなんて怒るわけがないと。ただその時にね、読み違えてたんですね。スマートって意味はですね、その時考えたね、おしゃれとか上品とかね、かっこいいとかね、そういう意味ではなかったんですね。まあ、スマートって意味はね、 IT とか AI とか映像とかそういう働きで用いられています。つまり IT とか AI とか映像の働きがこの中で起こってき、その働きの教会になると。私ね、そういうの大嫌いなんです。もうね、そういうのを見るとね、ゲーってなるんですね。この間ですね、私の妻と映画見たんですね。女のロボットの出てくる映画だったんですね。私つまんなくて途中で出ました。そしたらうちの奥さんがね、ずっと見てくっていうのでね、私先に帰ったんですね。私が一番嫌いだったのはね、鉄腕アトムのね、お茶の水博士のね、部屋。なんであんな潤いのないのがあるかなと聞いたらね、私の妻はね、お茶の水博士のね、鉄腕アトムの部屋が大好きなんですね。でね、今 IT の働きしてるんですけど、インターネット委員会でね、何も分かってないのは私だけですね。いろいろ分かんないんですよ。 SNS って何だとかね、それからいろんなことを理解できないから、もうやりにくいでしょうね。でもね、やっぱりね、主の言葉の凄さっていうのは思います。ってのは一応私は責任者なんですよね。 決定は私が下すということになってるんですが、こんだけ無知蒙昧なものを立てていて働きが進むんですね。その時のね、神の言葉の凄さっていうのを思いますね。そしてね、かつて思ったスマートがまさにこういう形でね、成就してくるっていうことを見てみますとね、見えるんですね。何かっていうと、主がね、教会を立て上げつつ整えて備えをなしている。そしてね、どんどんどんどん白馬を通して、その前は白馬のキャンプがある前もまた違った形を通してね、一般的に進んでいったわけですね、マリンさんのところなんかで。そしてね、まさにリバイバルのポイントがね、次々と成就してきて、そして対応が出てきているということを感じるんですね。そしてですね、この白馬のキャンプにおいてですね、リバイバルのポイントが出るだけではなくて、技が起こってくるということをね、感じるのですね。非常に素晴らしい技と栄光がね、この中で表されてくるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、もう一つ思い出すのは、例のストリングだけ大きなのが2つありました。一つは何かっていうと、一番最初に言ったようにね、半年目ぐらいに起こった集会においての聖霊の注ぎかけ、それを通してですね、福音派教会からカリスマ教会に一変しました。で、霊の賜物が一気に現れて動き始めました。要するに我々のペンテコステが起こったんですね。その霊の働き、それとともにですね、賛美隊を立てる白馬と、そしてですね、シナイさんで、私ね、その言葉をね、まあ、我々は神の言葉と受け取って吟味したわけですよ。登ったわけですけどもね、確か100人以上いたと思いますね。よく100人以上が登ったなと思いますね。やっぱりみんな信仰があるなと思いましたね。あのギター担いだり、キーボード担いだり、ショア担いだりしながらですね、みんな登っていったんですね。登れと言うから登ってったんですね。そしてね、そこでね、主を礼拝したんです。で、礼拝した時にね、みんな泣き出しました。私あんな清い素晴らしい臨在を感じたことがありません。素晴らしい臨在があったんですね。で、主を称えたんですね。そして我々が降りた時から、我々のね、賛美は変わった、働きが始まったんです。賛美隊が本格的に立ち上がってね、動き、技が起こりました。我々の賛美を聞いている通りがかりのヨーロッパ人とか、いろんな国の人たちがね、我々の賛美を聞いて泣き出しました。で、その時にね、特別な例の注ぎかけがあって、何が起こっているのかというと、神様が今なそうとしているリバイバルの働きの備えと準備と立て上げがね、なされてきているということですね。こう見えるんですね。そうしますと、見方を変えてみますとね、まさに段階を一つ一つクリアしてね、働きが進んできている、技が起こってきている、そして神様が言われたことが次々と成就してきており、まさに主の働きの、ね、栄光がね、その中で表されてきているということをね、ちょっと感じます。で、皆さんね、リバイバルは現実です。で、実際に教会の中にその技がね、起こり始めてるということとともに、あと5分になっちゃったので、もう一つ感じるのはですね、我々がリバイバルのところに行ったっていうことです。で、リバイバルのところに行った方々多いと思いますね。多いと思うんだけど、奉仕した人はそんな多くないと思います。で、奉仕することによって何が分かるかっていうと、聖霊の働きはどのような差があるのか、どういう形で動くのかってよく分かりました。で、その時にですね、ちょっと感じるんですよね。練習させている、これですね。新学生の時にですね、私はあのチャペルってところなんですが、そこで一人で説教の練習をしました。それはね、大きな会衆に対して説教する練習でした。 大きな会衆に対して説教するためには声出さないといけないんですね。かややれこういう感じですね。でね、結構ね、日本人の説教者で声出させない。なぜ出さないのかってね、恥ずかしくなっちゃう、声出してる時。でもね、声出さないと学会以外では勝負にならない。それでね、私はね、練習したんですね。だから海外の教会で奉仕するっていうことは示されていましたし、はっきりそのつもりでやったのですね。そしたらね、道が開かれたんですね。そしてね、数千数万の会衆の前に立つっていうふうに主は言われたんですが、立っちゃったんですよね。で、いろんなところに立った時に、私はね、あるところで神様にこの言いました。もう結構です。で、どうして結構なのかっていうと、神様が言ってるのはですね、海外の他の会衆の前に立つことを言ってるんではなくて、まあ、他の会衆の前にも立つんですが、日本で数万とか数十万の会衆があって立つということを言ってるんです。私はね、その練習をさせられたと思っています。で、皆さんはね、今まで見ないほどの会衆を前にする時がやってきています。動きが、精霊の動きがね、より強く働く時のにやってきてるんですね。で、皆さんね、備え対応してください。白馬のキャンプはね、発展してるんです。そしてね、白馬のキャンプにおいて技がなされてるんですね。そしてね、技が広がっていってるんです。それでね、その結果をね、皆さんが見るでしょう。そしてね、その栄光を見るというふうに思ってください。私たちがですね、開拓の時にあなた方は世界に行くって言われたことを信じ込みました。世界に行くんだって、そして宣教をするんだって。そしたらね、笑われましたね。常識がないとかね、もっと地に足のついた考え方をしなさいと。そんなことできるわけないじゃないですか。力もないし、英語もできないし、お金もないと。そんなことできるわけないじゃないですかってこう言われたんですね。しかしね、多くの人たちはよく分かりませんでした。それを神様が語っていたってことを知らなかったんです。で、我々は知ってたんです。だからその神様が語っていた言葉を握りました。そしてね、今ね、私たちはですね、世界に行ってます。今度は来週にはね、カンボジアの孤児院の子供たちもやってまいります。神の言葉はね、成就していったんですね。で、皆さんね、神の言葉は我々に注がれています。皆さんは用いられます。皆さんを通して主の技がなされます。栄光がなされます。そして技がなされるのですね。私ね、最近ね、変な目で見られるんですね。なんかヨタヨタ歩いてるから、みんな大丈夫かしらなんて見てるんですね。これね、リハビリなんですね。何のリハビリなのかっていうと、私ね、世界にまた行くって言われてるので、その用意をしてるわけです。で、何をするのかっていうとですね、伝道するつもりです。で、皆さんにおいてもですね、神様の特別な手があるということね、覚えつつ変動いてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢を表してください。神に対して良い思いを持ってない方がいらっしゃいます。それはある出来事が起こったからです。その出来事に関して感謝をし、そして悔い改めるべきことがあったら悔い改め、神に聞いていきなさい。その時、神がですね、忍耐の後にはっきりと目を開かせる事柄があります。その時にですね、誤解していたことをはっきりと認識するとともに、神の素晴らしさを知り、涙を流します。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。何か主の前に置いてきてしまったものがあります。それを握り、そして再び歩み出すようにと主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。何か私なんかは持ち合いないんじゃないかというふうに思っている方がいらっしゃいます。主はその不信仰を悔い改めなさいと言っています。もしその方が、その姉妹が主に従うのならば、主は豊かにその姉妹を通して栄光を表せ、祝福を表します。癒しのためにお祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。 それでは各々で癒しのためにお祈りください。天皇さんお一人お一人の体と精神に触れ癒しを行い会を行ってください。十字架の血潮によって覆い御業を成してください。イエス・キリストの御業って命ずお一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御業って命ずお一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御業ってお一人お一人の体と精神です。癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ。何か自分にはいいことがなくてなんて自分なんだろうと思っている方がいらっしゃいますが、それはですね、間違った方向に目を留めているからです。神の御心に目を留め、神の御心を行うことを決心し従う中で、その闇は取り去られていき、神様の素晴らしい祝福がその中で表されていきます。目がちょっと見えにくい方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。喉が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名ってお一人お一人の方と精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。